今週も始まりましたミリシラビール大辞典の時間です。この番組はビールに関して全くのミリシラである私吉塚千代がビール大好き大学生の樋口さんにその歴史や文化についてポップに教えていただこうという番組です。その取り扱うコンテンツの性質上会話の随所で過激な性的表現が飛び出すことが予想されます。そういうのが苦手な方は十分ご注意の上お聞きください。はい、始まりましたミリシラビール大辞典第68回です。こんにちは、吉塚です。
こんにちは、樋口です。
いや、キャンプに行ってきましたよ。
あら、なんか何回か前にキャンプにハマったっていう話をしたと思えば、もう
そう、ようやくね、グッズというかキャンプ道具を揃えたんで、
うんうん、
バイクで茨城県の大洗の方にね。
ああ、そっちの方行ったんだ。山梨の方とかじゃなくて。
じゃなくて、一回昔大洗の方行って、
うん、
また行きたいなって思ってたんで、
うんうんうん、
今回行ってみました。私はガルパンおじさんなので
そうね
そう、ちゃんとガルパンのグッズも買い
、いいじゃん。
そうで、浜辺の公園から結構すぐ近いところに大洗キャンプ場ってあって、
うん、
すごい大きいところなんですけど、
うんうん、
めちゃめちゃトイレが綺麗だった
あ、それ大事だね
すげえ。
それはね、普通に大事
普通にね、なんかサービスエリアのトイレより若干綺麗かも。
それはすごいな。
そう、びっくりした。今ね、
本当にそれ大事だからね、
環境のいいところで
うん、
で、日曜に泊まったんで周りに宿泊客も全然いないような感じで、
うん、ああ、そっか、
うん、で、のんびり過ごしたんですけど、夜中にちょっと雨が降っちゃってね、うん、
そうよね。なんかツイッターでそういうのをツイートしてるの見たけど、
うん、
あれしてなかったの？あのテントってさ、あのカバーあるじゃん、
うん、
でついてたでしょ、多分買ったテントにも。
そう、なんかね、ハンカチみたいなのが1枚入ってるなって思ってたんですけど、
うん、そうでしょ。
最近のあのキャンプ道具ってさ、
うん、
説明書入ってなくてさ、オンラインで見てくださいみたいな感じなんですけど、ね、私めんどくさいから見ないんですよ。
あ、まあわかる、
大体わかるべって思って、
うん、
だってそのハンカチみたいなやつが上のところに取り付けるシートだって気づかないって
まあね、キャンプとかあんま知ってなかったら分かんないよね、実際、
うん、ただまあね、これでまた一つ経験値が上がったので。
そうね、
こうして
次からはね、うん、
成長していくと、戦いの中で成長していくタイプですね。
いや、いいねもうここからどんどんどんどんキャンプも重ねて一流キャンパーとして、
ね、もう一流アウトドアの人になります
いいじゃん。ということでね、
おう、
まあ、なんかここから僕の話なんだけど、
うん、
最近ね、いろんな BL のポッドキャストを聞いてみてるんですよ。
おお、いいですね。
なんかまあ昔からちょくちょく聞いてはいるんだけど、
うん、
まあ、最近なんか本当能動的にいろんなのを探してみたりして、
へえ。
で、まあ、例えばなんか英語のやつとかも結構聞いてたりしてるんだけど。
あ、そっか、海外のやつもね。
そうそうそう、まあ海外にも結構その BL に関するポッドキャストあって、
うんうん、
なんならもう昔からなんかずっとやってるようなやつも多かったりして。
はあ、
そうそうそう。で、例えばそれでいろんなのを見てて思ったのが、海外のやつ、
うん、
海外のその BL のポッドキャストって、
うん、
めちゃくちゃその BL ドラマに関するやつが多いんだよね。
あ、ドラマ。
そうそうそう。で、その中でも特にそのタイのやつとか、韓国のやつとかに関するのがめっちゃ多くて。
はいはいはい。
そうそう、なんか4個か5個ぐらいのポッドキャストを聞いてみたんだけど、うん、大体がそのタイとか韓国の BL ドラマに関するやつで。そうだから、なんかそのドラマとかの感想を言ったりで、なんかすごいなと思ったのが、
うん、
実際にその俳優とかを、
うん、
その招待してインタビューしてるやつとか。
すごい。
そう、 そういうのもあったりして、もうさすが海外はなんか規模感が違うなっていう。
ねえ。
だってうちらがそんな漫画家の先生とかをインタビューしてみたいなそういうのじゃないじゃん、あんま。
そうね、あんまり、ま、規模感がちょっとまだ
そうね
やりたい、やってみたいけどね。
そうね、やってみたいけどねでやっぱもうそういうの見てると本当、まあね、タイのドラマとかその韓国のやつとかも欧米でめちゃくちゃ人気なんだなっての思ったね。でさ、まあもちろんその英語のやつ、海外のやつだけじゃなくて、
うん、
もちろんその日本語のやつ、日本のやつもたくさん聞いてるのよ、はいはいはい、でその中で、まあ、最近僕がその聞き始めたのがあって、
うん、
去年のその11月ぐらいから始まってたやつなんだけど、
うん、
なんかね、男性の BL ファンについて話してるのがあるぞっていう。そう、まあ、それはあの女性がやられてる BL に関するポッドキャストなんだけど、
うんうん、
まあ、なんか男性にも BL ファンがいるよみたいな、
そうですね、
そういうお話をしてて、そう、
このラジオでもたまにね、あの男性 BL ファンについての話とかすることありますけど、うん、そういう話題を、
うん、そうそうそう。で、まあ、聞いてみると、まあ、もちろんその男性のその BL ファンに関する話をしてたんだけど、
うん、
その中で男性の BL ファンっていうのは BL をそのロマンスとして楽しんでるんじゃないかっていうお話があって、で僕それ聞いてめちゃくちゃそうだなと思ったの。
ロマンスとして、
そう、あのなんだろうな、その BL 漫画の中でもいろんなその成分があるわけだけど、
うん
うん、僕は特にその中でも恋愛要素にフォーカスして読んでるなっての、そう、
ラブロマンス、
そうそうそう、
そして、あ、そうなんですね。
そう、もうマジで本当その通りで、え、逆にじゃあ何を楽しむんだみたいな、それぐらいなんだけど、
普通にエロスを、
あ、エロモク、
エロモク、
まあ、ね、普通にエッチだからね、
うん。
そう、まあね、僕もまあもちろんね、エッチなやつ見たらお、エッチだなとは思うけど、
エッチだなと、
うん、で他にもそのポッドキャストの中で言われてたのが、その男性のファンっていうのは、
うん、
その少女漫画の延長線上として読んでるんじゃないかっていうのも言われてて、
はあはあ、
そう、それもまさしくその通りだなって思ったのよ、
うん、
もうめちゃくちゃ、まあ、僕もね、何回か前ソロ会の時でも少女漫画めっちゃ好きなんすよっていう話してたんだけど、うんうんうん、そう、だからマジでその延長線上として読んでるなっての思ったね、
うん、確かにあるかもね。
そうだからね、僕ね、多分ね、その BL 漫画に限らずとかなんだと思うけど、
うん、
普通にあの恋愛の話が好きなんだと思う。
ああ、なるほどね。
そう、
普通にじゃあミーハーですね、結構ね。
そうね多分なんかそのインターネットとかでそのボロクソに言われてる恋愛映画よくあるじゃん、
うん、
ああいうの見ても多分感動するんだと思う。
ああ、なるほどね、
うん、
私逆に全くそれがないわけですよ
あ、何、その恋愛話を楽しむみたいな、
全くないね。
ないんだ。
うん、恋バナって基本的に知らない人の話じゃんって
あ、めっちゃ好きだわ
本当、うん、でその知らない人の中で、まあ、大体なんか何パターンかに分かれてその分岐の どれをいくかってしかないかなと思って
あ、そんなすごいフローチャートみたいに見てんだ
見てるから、あんまり普通の恋愛話って面白くないなって思ってるんで。
あ、そう、
なんか面白くないよからもっと突き抜けて、
うん、
こんなとんでもないエッチなことしてますみたいなんだったら、 ちょっとそのフローチャートから外れるじゃない。
まあそうね。
そうなってくるとやっぱ面白いぞってなってくるんだよね。
あのそれで言うとマジで僕は、うん、その恋バナとかしてるところにやたら生やし立てるというか、
うん、
なんかえもっと聞かせてもっと聞かせてみたいなさやついるでしょ。
はいはいはい。
僕そいつだね。
あ本当そんな好きなの。意外ですね。
他人のそういう話めっちゃ好きだよ。
あそうなんだ。
うん。
興味な、ないかと思ってた。
そういうところもかなり関係してんだろうね本当。だからね僕とかはねそのなんだろう結論から言えば、
はい、
多分そのエロ要素とかエッチ要素とかなくても全然いいんだと思う僕の感覚としては。
あ、
うん、エロ目ではないから。
そっか
残念そう。
私は真逆だなと思って。
はい、逆にそのエッチなとこだけあればいいっていう。
あればいいかも。ぶっちゃけ。
ああでもまあわかる。その気持ちもわかるな。まあね全くなきゃいいみたいな話でもないからね。
まあそうそうね。
いや僕はそのエッチなシーンみたいなのは、
うん、
やっぱその恋愛の話がメインである中で、
あ
その方の要素の一つ、そう家庭の一つみたいなところとして、ね、うん見てる。
なるほどなるほど。
だからねそのなんだろう、まあその僕が聞いてたそのポッドキャストの中とかでも、
うん、
あのオメガバースの話がよくあったの。
うん。
そうで、まあ、僕オメガバースもめちゃくちゃ好きなんだけど、
うん、
やっぱオメガバースとかも、まあ、かなり、まあ、恋愛みたいな話というか、
ああまあ確かにそうだね、
僕が好きなやつがね、うん、だからもうなんか運命のつがいとかがいて、
うん、
もう最初からもうこの二人が結ばれるんだみたいな話だったり、逆にもうあのアルファとベータとかオメガとベータとかそういうあの本能に逆らった恋愛みたいな、
うんうんうん、
本当はそのアルファとオメガが結ばれるものだけど、その本能に逆らって運命に逆らってオメガとベータが結ばれますみたいな、ね、
確かに何か普通の男性同士の恋愛をどう面白くするかっていう装置だもんね、うんうん、オメガバースって結構。
そうね、かなりそうだからね本当、うん、すごいよね本当、つがいとかそういうシステムは、うん、今思うと。
確かに言うてそれって別に結局は男性同士でエッチするわけだからあんまりそこには関係なくて、そこに至るまでの話だよね。
いや本当そう。いやだからね本当かなりそのロマンス要素みたいなところを楽しんでるから、多分ね、
うん、
本当あんま読んだことないから分かんないんだけど、
うんうん、
あのティーンズラブってジャンルあるじゃん。
ああ、あるね、ティーンズラブ。
そうそう、TL って、うん、あんま具体的な定義が分かってないんだけど、
私もよく分かってないけど、
うん、なんかこれこそなんか明確にその大人向け少女漫画みたいな感じなんかなみたいな印象で見てるけど、それとかもね多分読んだら好きなんだと思う。
あ
すごいね、あの恋愛話その、
うん、
それはもう BL で、まあ、あとあんま読まないけどユリとか、
うんうんうん、
あと男女ものとかそういうの読んでるとねキュンキュンするんですよ。
本当。へえ。全くない感覚だなそれ。
全くないんだ。
全くないね。
ええ。
多分珍しいタイプではあると思うんですよ。
まあね、全くないってのもまあ珍しいか。
世の中の人大半はまあ結構ね、多少なりともまあ恋愛に興味は終わりだと思うんですけど。
うんうん。
全くないね。
全くないか。え、あれとか見てないの、あの逃げ恥とか。
見てないね。
逃げ恥とかめっちゃ好きだったな。
あ、恋愛ドラマとか一切見たことないかも。
ああ。
映画もないかも。
あ、僕も、ね、映画はないです、さすがに。
恋愛映画ないね。大体好きな映画離婚するところから始まったりするし。
え、そんな映画ある？え、
クレイマーバースクレイマーみたいな。
まあそうか、ドライブマイカーとかも、まあありゃ、まあまあ、ありゃ離婚じゃないか、死別か一応。
そうね、恋愛映画ないね。
ないか。
え、でもそれ男性の BL ファンがロマンスで見てるっていう話なんですか、それは。
まあ、だからそのポッドキャストやられてる人からすれば、うん、まあそういう感じで、まあ、見てるみたいな。
へ、
で実際僕もそれ聞いても男性の BL ファンとして、まあもちろんその男性の BL ファンといってもそのたくさんいるから、
まあまあまあ、
もちろん、ね、いろんな、もちろんエロ目の人もいるだろうし、
それは、まあ、
他にもいろんな目的、いろんな楽しみ方してる人もいるだろうけど、だからね、例えばね、
うん、
何かの僕がこの前、何だったかな、男性の BL ファンに関する研究書、
うんうんうん、
研究書の中の一つの説に、一つの章にそういう話があって、
うん、
で、まあ、そこであの男性の BL ファンがインタビューされてたんだけど、
うん、
その人は何を楽しんでるんですかって言ったら、
うん、
その、なんていうかな、男性としてのそのなんだろう、堅苦しいその男性社会から抜け出して
っ
ていう、
現実逃避じゃないけど、なんか、
まあでもそれに近いのかな、まあ、
ファンタジーとして、
うん、まあ、だからそういう感じで楽しんでいる人もいるしっていう、まあ、だからその男性社会というか、そのなんだろう、男性性っていうの、そのあのマスキュリニティっていうの、
うん、
そういうのから抜け出して、
うんうん、
男性のその競争社会みたいな、そういうのから一歩引いて、その男性のそういうキャッキャウフフを見たいっていうのかな、
うんうんうん、
っていうのは楽しみたいみたいな人もいるらしくて、
へー、なるほどね。
うん、まあ、僕の方はやっぱ、まあその、まあ、BL 漫画の中でもいろいろあるけど、その男性同士の恋愛がまあ、普通として描かれてるものも、
うん、
またはその、まあ、残念なことだけどタブーとして、まあね、その現実のそういうのを反映して描かれてるものもいろいろあったりして、で、まあ、そういうのをやっぱそのいろんなある恋愛の話として楽しむみたいな、うん、まあ、だからそこは本当ね、いろいろだね。
そうだね。
でもちろん千代さんみたいなエッチモク、
エッチモクです。
エッチモクですか。
完全にエッチモクですね。
え、逆にさ、なんかどういうところにエッチを感じてるの。
肛門。
あ、もうそのまんまなんだ。え、でもさ、それで言ったら別にさ、
うん、
まあそのまあそのなんていうか言いづらいけど、女性とかにもまああるわけじゃん。
うんうん、
だけどその中でも、まあ、男性のそれが
ぶっちゃけ何でもいいかも。
ああすごい、何でもありだ、
何でも
いいかも。めちゃくちゃ強い人だったわ。これまあ僕とかは、まあ、これはいつかなんか別の回で話したいと思ってるけど、筋肉は好き。
ああ、はんはんはん、
そう、
筋トレしてるもんね今ね。
筋肉にはエッチ感じるよ。
私も好き。
うん。
男女関係なくこれは。これも好き。
だからそういうところ、まあだからあれだね、本当 BL をどういう目的で読んでるかっていうのも人によって違うし、
そうだね、
そう、何にエッチを感じてるかも
違うね、
全然違うわけだまあそうなるとやっぱあれだね、そのBL 書かれてる作家の方、漫画家の方とかの中でも
やっぱいろいろあってね、うん、
ああ面白いな、このだから本当ね、まあ、話が戻るけど、
うん、
男性はその BL をロマンスとして楽しんでるんじゃないかっての、本当今まで僕それ考えたことなかったの、実際僕はそうやって言われるまで、うん、言われるまでというか聞くまで、
私もなんてか、なんとなく
そうだったっていう、うん、
全員なんかロマンスの部分というか、
うん、
は結構重視して見てるものだと思ってたけど、
うん、うん、
そっか、そうじゃない人もいるっていう、まあなんとなく抜けてたな、
まあね、実際そのあんまその恋愛とかが描かれずに
、うん、
ただただそのなんだろう、暴力だったり、
あ、もうエッチに行っちゃったり、
そう、あのエッチなやつだったり、なんかその、はいはい、支配するみたいな感じのやつがあったりするから、
はいはいはいはい、まあ、あ、そっか、あ、そっか、そうだよね、
あれ、そういうやつも好きですけどね、僕は。
難しい話だね、これはね
結論も何でもいけるんで、
よくなんか絵柄が好みだったら割と何でもいけちゃう
ってなもんで、もあれだね、ほんとこれ聞いてらっしゃる皆さんも BL にその何目的で読んでるのかみたいな、
あ、確かに教えてほしいね、
ね、聞いてみたいね、なんか、
うん、
お便りフォームとかからね、
そうね、ちょっとこのポッドキャストのリスナー男性層がかなり少ないんですけど
びっくりしたよね、あのあの Spotify とかだったらそのまあ聞いていらっしゃる方がどういう属性なのかっていうのを見れるんですけど、すごかったね最近は。すごか
ったよね。
最初の頃はさ、結構その男性の方とかもいたけど、
3割ぐらいいた気がするけど。
いたよね。僕さっき見たらさ、
うん、
95% 女性だったんだけど。
本当。
うん。
もうね、まあ、ノンバイナリーとか指定なしの方もいるんですけど、
うん、
今私が見てる限りだと男性 8.6% ですね
あ、それあれじゃない、過去30日のところ見てない、
あ、かもしれない、あ、
多分過去7日間とかにしたらね、
あ、本当だ、 95.3% 女性だ男性 1% だね男性のBL ファンの方とかね、いたら貴重なご意見をいただけると
ね、ありがたいね、
ありがたい。
でもちろんね、女性とかもどういうところに楽しみを感じてるのかっていうの
を、ね、ぜひ気になる、
ね、教えていただきたいね。
ぜひ概要欄のお便りフォームとか